どうもこんにちは、田中です。それではですね、自分アップデートプロジェクトの完結編としての、最後の音声、第4話の対談を、撮っていこうと思います。ミスター G、 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第4話の今回のテーマはですね、シャイニングロードです。シャイニングロード、まあ成功までの道筋的な、意味合いで、まあ、このタイトルをつけてるんですけど、これまでのこのシリーズ、自分アップデートのシリーズでは、今時代の潮目っていうのが確実に変わってて、もうこの数年で、まあ、肌感覚で感じてる人っていうのは多いと思うんだけど、まあ変わってると、あらゆるその社会の枠組みも変わってきてるし、生活様式、その生活の中にいろんなものがこう社会がアップデート、テクノロジーもそうだし、いろんな新しいものっていうのが増えてきてて、でその中で自分の人生っていうのを QOL 高く作っていく、あるいは働いていくためには自分自身もアップデートしていかなきゃいけないと、自分自身にアップデートをかけていかなきゃいけない、つまり変化っていうものをしていかなきゃいけないっていうことを、まあ、話してきました。ミスター G にお話を伺ってきて、で第3話で働き方 2.0 ということで、まあ、これからの、今の時代、これからの時代に必要な資産ですよね。昔は物っていうものが中心で、物を作って、大量に作って、でそれを届けるっていう商いビジネスが、まあ、主流だったのに対して、どんどんどんどん物が溢れて、ね、物からコンテンツ、情報コンテンツっていうものに変わり、でそれからも今後は、コンサルタント、伝えていく教えていくみたいなものに価値、働き方っていうのが変わっていくよっていう話を前回聞いたんですけど、この認識というか、はい、これまでの配信した内容に関して、ミスター G の方から、まあ、補足というか、振り返り的なことがあるんであればちょっと聞かせていただきたいんですけど。
そうですね、どうしてもこの世の中の話とか、未来の話っていう結構大きな枠、身近じゃないところの話をしているので、学問的には楽しいしよく入ってくるけれど、自分自身のもう身近な 肌に触れる肌感覚ではピンときてない人っていうのはまだいっぱいいると思うんですよね。でもそこでなんかその自分の肌感覚とその外から得ている知識のこうすり合わせをできていないと、結局なんかいい話聞いて終わったとか、なんかねテレビ番組見て終わった、楽しかったっていう話で終わってしまうんですよね。
確かに、
でそれってすごくもったいない話で、いつも言うように時間っていうのは命ですから、命を40分とか20分とか削ってる、これを聞いてくれてるわけなんで、やっぱり命がけで聞いてくれたら何かそれだけのものを持って帰ってほしいんですよ。でそれだけ分聞いてよかったなっていうふうに幸せになってほしいんですよね。だからこそ自分の生活も本当に変わっていくとか、自分自身のシミュレーションを考えてほしいんですよ。例えば世の中は変わっていくとはいえ、例えば企業の定年退職の年がそんなに急に伸びたりしないじゃないですか。年金の話も一気に解決したりはしない、つまり世の中は変わるけれど、今いる組織とかはそう簡単には変わっていかないんですよね。ってなった時にそこにズレが発生して、そのズレっていうのがダイレクトに自分へのダメージとなって返ってくるわけですよ。
なるほど。
それでお金がないとか自由がない、で一番怖いのは今はまだ若いし、独り身だから結構なんとかなってると、で今なんとかなってるから将来もなんとかなっちゃうんじゃないみたいな、思い込みですよね。これがあった時に年を取ってもう体力も衰えて、新しいことを学ぶ力も衰えて、でその時にお金もあまりたまっていない、できることも少ないってなったらもう本当にもう手詰まりが来るじゃないですか。その手詰まりが来てからやばいやばいっていくら言ってももうしょうがないところもあるんですよね。だから未来のことを想像して、自分がそうならないために、今何をしなきゃいけないかっていうのを考えながら聞いてもらえると、 うん、今回の内容も、まあ、これまでの内容ももっとこう生きてくると思います。
なるほどなるほど、うん、確かに確かに。今そうですね、でぶっちゃけ感想いただいた感想を見てても、今までミスター G と対談してきたコンテンツたちと比べて一番多いのが、なんかテレビ番組とかラジオNHK の対談を聞いてるみたいでしたみたいな、これ感想めっちゃ多いんですよ、
うん
うん、でもそう聞こえてしまうと思うんですよ。だってあまりにも例えばもう本当に具体的な自分の悩みとかっていうよりも枠組みがちょっと大きいから、時代とか社会とかっていうの、うん、だからちょっとあまりにも現実的って感じてないかもしれないけど、だけど今ミスター G が言ったようにそれが本当に現実的なものになるときにはダイレクトに自分のダメージとして返ってくるから、だから本当にね自分事として聞くっていうのは超大事ですよね。
はい、
OK です。じゃあ最後の、第4本目の、シャイニングロードっていうことで、じゃあ具体的にですよ、これまで、お聞きしてきたこと話してきたことっていうのを、まあの総括としてですけど、じゃあ具体的にねどういったことをどういった手順というかどういうロードマップを持ってこれからやっていくっていうのが、まあ、ミスター G 的な答えというかね、あのおすすめというか、そういうシャイニングロードになるのかっていうのを聞いていきたいんですけど、まあ
はい、
が扱ってるこの自分アップデートっていうこのシリーズで扱ってる概念が、まあ、アップデートなんで結構多岐にわたるとは思うんですけど、まあ、ここはもうミスター G の真骨頂であるビジネスとか、まあ、経済的な部分とか、そういったところに、まあ、フォーカスを絞ってこれから先のロードマップ的なことっていうのを、聞かせてください。
はい、
うん、
そしたらですね、まあ、いろんな立場の人、いろんな目的の人がいると思うんですけど、
うん
うん、あの本質っていうのは全て一緒なので、うん、今からお話しするその話は、コンサルタントビジネスを自分がこれから始めるっていう、うん、ロードマップを話したいと思います、
うんうん
うん、ただそれをじゃあ自分はコンサルやらないから関係ないとか、
うんうん
うん、今すぐサラリーマン辞めるつもりはないからちょっと違うって思うんじゃなくて、
うんうん
うん、なぜそういうマップを作るのか、うん、なぜそういうステップを踏むのかっていうことを理解してもらえれば、
うん
うん、それはどんな立場にいる人にでも役に立つ内容なんですよね。
なるほど、
うん、自分の立場ならじゃあどういうステップを踏まないといけないのかっていうのが分かるんで、
うんうんうんうん、
で、まあ、基本的なやり方っていうのは、うん、皆さんよく勉強されているビジネスの立ち上げ方っていうのと、まあ基本的に一緒なんですよ、
うん
うん、まあ、小さく始めるとか市場をリサーチするとか、うん、そういったことは一緒なんですけど、
うん、
でも、まあ、言っちゃえばこれからの時代、まあ、言うならコンサル 2.0 として、
うん
うん、まず押さえてほしいポイントっていうのがあるんですね、
うんうん
うん、それがよく似ているけれど本質的には違うことを外さないっていうことなんですよ。
よく似ているけれど本質的に、
うん、違うことを
外さない。
外さない。
ほ
ん
ほ
んほん、うん、例えばその何か目の前に出てきた現象だけを見たときに、
うん
うん、あ、これなんとかと一緒じゃないとか、
うん、
誰々さんが言ってたのと一緒じゃないとか、うん、このやり方って他のやり方と一緒じゃないみたいに受け取る人って多いんですよね、
うん
うん、だけどなぜそれをするのかとか、うん、ゴールはどこなのかっていうのを考えたときに全く意味合いが違うことってあるんですよ、
うんうんうん
うん、だから例えばそうだな、走るっていう行為一つにとっても1年後にフルマラソンに出るっていうゴールの逆算で今日走るのか、
うん
うんうん、今日の夕方のテレビを見たいから走るのか、
うんうん
うん、っていうことで何をすべきかとか、ね、何を考えるべきかって大きく変わるじゃないですか。
うん、うん
うんそういうふうに一見同じ行為であってもその行為の向こうにあるゴールが違うと、
うん、
全ての大きな意味って変わるんですよね、
うんうん
うん、だけど意外と物を知ってる人ほどすぐにパターン認識の力で自分の知ってることに当てはめて考えちゃうんで、
うん
うん、意外と自分からこれまでの自分から変わらない理解をするんですよ、
うんうん
うん、それってアップデートできてないってことなんですよ。
確かに確かに確かに、
うん、だから、うん、ちょっとこれ新しいことだ って思いながら本質的なところを聞いてほしいんです、うんうんうんうん、でそれを、まあ、これからやるビジネスとかでも外さないでほしいってことなんですよね、うんうんうん、まあ、例えばいくつかあるんですけど、うん、ビジネスを立ち上げるときってよく、ね、お客さんのニーズをつかめとか、うんうん、ニーズを意識しろっていう話あると思うんですけど、うんうん、でもビジネスをやるのであれば大事なのはニーズじゃなくてペインポイントなんですね、うんうん、痛みの点。
なるほど、ペインポイント、うんうん、
はい、うん、ニーズっていうのはそれがあればいいなっていう話で、うん、それは、ね、あればあるだけいいじゃないですか、
はい、
うん、だけどそれに対してお客さんがダイレクトに財布を開いてお金を払ってくれるかっていうと、うん、また別の話なんですよね、
うんうん、
で多くの起業家志望の方、コンサル志望の方が、うん、自分のできること、自分の教えられることみたいなものを教えようとしちゃうんですよ、
うんうん
うん、でも確かにそれは一見ニーズがある内容なんですよ、
うんうん
うん、だけどペインポイントではないから、うん、お金にはならないと、
うんうん
うんうん、例えばサラリーマンに営業で成果を出すやり方を教えますと、うん、自分は営業が得意だったからって言ってコンサルになろうとする人がいるんですよね、
はい、
ところがそのサラリーマンっていう、営業マンっていうのは多くが、いたサラリーマンですから、
はい、
うん、自分の自腹を切ってまでそういうコンサルを受けようとは思わないんですよね、
うんうん
うん、ってなると、うん、営業マンにニーズがあるコンサル内容なのに営業マンからは申し込みがないっていう状態になって、
うんうん、
でなぜだろう儲からない、うん、っていう話になるんですよね、
うんうん
うんうん、だから、うん、誰にとって あのペイン、痛みなのか、誰が財布を開くのか、うん、そういったところから逆算してどんなサービスを提供するかっていうのを作らないといけないわけです、
うん
うん、これが ニーズで作るわけでもないし、うん、自分がやりたいものでも作るわけでもない、
うん
うん、コンサルビジネスとかものを教えるビジネスって一見すごくシンプルなんですよ、
はいはい、
うん、相手が教えてほしいものを、ね、で自分がよく知ってることを教えればいいっていうふうに思っちゃうんで、
うんうん、
でもそれが表面的よく似ているけど本質を外してるんですね。
なるほど、
うん、特にコンサルタントにおいては誰が誰に何を求めてお金を払うのかっていう、うんうん、そこ大事じゃないですか、
うんうん
うんうん、そしてコンサル 2.0 的に言えば、うん、自分の嫌なことをしてお金を稼ぎたいわけじゃないんですよね、
うんうん
うん、自分の好きなライフスタイルとか自分の大事な価値観を守りながらでも稼いでいきたいんでってなると、うん、自分の嫌なことをそこに入れてもいけないと。
なるほど、
うん、でもお客さんも当然喜んでもらわないといけないと、うん、そういったことも考えたあの組み方、道の作り方っていうのがもちろんあるわけですよ、
うんうん
うん、そしてあと よくこれも多くの人が誤解するんですけど最初にやることっていうのは小さいことでいいんですけど、うん、それをだんだん大きく成長させるんですよね、
うん
うん、ところが多くの人は最初からすごく大きいところ、うん、完成形みたいなコンサルにいきなりなろうとしたりとか、
うん
うん、もしくはその小さい一番小さく始めたものをずっと継続しようとしたりするんですよ、
うん、
これも一つの間違いでやっぱりそのビジネスには4つのステージがあるんで、
うん
うん、そのステージごとでっていうね、うん、例えばそのスタート時のシードステージとか、
は
あ、うん、スタートアップステージでミドルステージ、うんうん、みたいな感じのエンドステージっていうような、
うんうん
うん、今自分がどのステージにいて、うん、次のステージに行くために今自分は何をしなきゃいけないのかっていうことをきちんと設定すると、
うんうん
うん、でこれができたら次のステージに行けるっていうのがそのロードマップを組む上で非常に大事な話なんです。
なるほど、
うん、っていうふうな、まあ、ポイントってすごくあって、
うん、
それをきちんと押さえた上で、まあ、王道的な、うん、市場リサーチ、
うん
うん、で自分の、強みの棚卸し、
うんうん
うん、でそれのマッチングポイントを見つけての商品化サービス化、
うんうん
うん、でそれを小さくリリースしながら、まあ、よく言われるリーンスタートアップ的にですね、
うんうん
うん、小さく最小限の塊でリリースして、
うん
うん、で、それに対するフィードバックと成果と、
うん、
あとは評価ももらい続けると。で、私のやってるリアコンの、あ、リアコンじゃない、コンサルタントの、うんうん、流れとしては最終的には法人コンサルを狙っているんで、
はいはい、
あの個人事業者とか零細企業が求めるものと、法人が求めるものっていうのもやっぱり大きく違うんですね。だから、法人コンサルになるためには法人が求めているものを全部用意できないといけないんですよ。でそれはいきなりは用意できないんですね、絶対。実績とかそういうものがあるんで、だからその一つ前のステージで零細企業とか個人事業者とか中小企業の相手をいっぱいして、そこでいろんなものを貯める必要があるんです。
なるほど。
でそこに行くためにさらに一個逆算して、まずそういった零細企業中小企業の人たちに、受け入れてもらうための準備的なものを、個人間レベルの C2C 的なビジネスで作る必要があるわけです。だから、働き方 2.0 的なものとして、これまでの働き方作り方っていうのは基本積み上げが多かったと思うんですけど、これからは完全に未来からの逆算なんですよね。未来からの逆算だけれど、日常的に自分がやる小さなものは、ガチガチに決め込まないリーンスタートアップ的な動きで作ると、一見矛盾してるんですよ。ガチガチに作るわけではないけれど、ロードマップありきで動くんですよね。ここのニュアンスがちょっと難しくなってくるんですけど、これが2つの一見矛盾したことを同時にするっていうのが、一つの新しい概念なんですよね。下からやればいいのか上からやればいいのか違いますっていう、その2つがもう合わさったものですっていうのが新しい概念だと私は思うんですよね。
なるほどなるほど。
という、ちょっと今、重要なポイントとやるべき道のりをちょっと混ぜて喋っちゃったんで分かりにくかったと思うんですけど、ポイントとしてやることはそんな難しいことじゃなくて、自分のゴールを決めるっていうことと、そこに対して到達するために必要なものっていうのが、あるんで、それをステージごとに分けて、それが揃うために一つ前の仕事をすると、それが結果としてのロードマップとなり、自分の最終的に行きたいポイントに行く、道になるっていう感じです。
なるほどなるほど。いやでもこれそれこそ最初の方でおっしゃった似てるけど本質が違うポイントを間違わない外さないっていうのがまさにそうだと思うんですよ。例えばこれビジネスを勉強したことがある人だったら結構ベーシックに聞こえると思うんですよ、このステップだけ見たら、流れだけ見たらね。だけどよくよくしっかり聞いたら、例えば何かビジネスをやるときってマーケットインとプロダクトアウトみたいな考え方、真逆の考え方あるじゃないですか。マーケットインというのはマーケットニーズがあるところにもう入っていくみたいな、プロダクトアウトはこっちの企画をで市場を作るみたいな、真逆なんだけど、でもなくペインポイントっていうのを考えて、ニーズありきでもなく、こっちが出したいものありきでもなく、そのペインポイント、そのお客さん見込み客のねっていうのを考えていくっていうのも多分すごく当たり前のようにしながらちょっと本質のポイントが違うことでもあるしっていうのがいっぱいあると思うんですよね。あるいはよく情報ビジネス、コンテンツビジネス、個人のねっていうのを勉強してきた人、ダイレクトレスポンスマーケティング的なことを勉強してきた人は、例えば C2C で個人対個人で、価値を作って実績を積むって言ったら、ああそれってコンテンツビジネスじゃんとか思うかもしれないけど、でもそれは法人コンサル、個人じゃない法人コンサルっていうのを目的にしたコンサルタント 2.0 として生きていこうと思ったら、実績として向こうから見た時に、じゃああなたは何ができてどういう実績があってっていう素材として必要なものだから、ここでキャッシュを上げるとかじゃなくて必要な名刺みたいなものだからまずいるってことですよね、きっと。
そうです、そうです。
でそれの作り方だったり伝え方だったり、顧客とのマッチングの仕方っていうのはおそらく今の時代に合った、それこそテクノロジーだったりサービスだったりいろんなものを使って、接点を持っていくってことですよね。
そうです、そうです。
だから全体の流れとしてはすごく本当に今までのベーシックな感じだけど、細かいポイントの重要ポイントの本質がアップデートされてるというか、そういったものを加味してやっていくのがコンサルタント 2.0 っていう、なんていうんですか、働き方、仕事の仕方、ビジネスの構え方みたいな認識で大丈夫ですか？間違ってないですか？
あ、大丈夫です。はい。
なるほどなるほど。それをミスター G は一つこれからの先の時代の働き方、生き方として、おすすめというか、 でこれは、うん、今お勤めの人だろうと、これから何ですか、起業していこうとか、いろんな、まあ、いろんな希望というか目標がある人 いると思うんだけど、に一つの答えとしてこの道筋でやっていくのがいいんじゃないかっていうことですか。
そうです、そうです。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあこれって、じゃあでも全体的な流れを聞いて、でこの話を聞いて、もう具体的にイメージできる人もいれば、具体的なイメージとは言っても、じゃあ何からどこからエントリーして、何どんなところから始めて、あの概念は分かると思うんですよ。法人コンサルというかビジネス、まあ飲食店の何でもいいんだけど、ビジネスをやってる人に対するコンサルティングをするってことは、価値を作って、その人たちにアドバイスをするってことだろうけど、いきなり個人がね、いきなり、お勤めだった人がサラリーマンが突然その立ち位置でビジネスをしてお金をもらって、そこで生活をしていくっていうのは、そうは言われてもえみたいな人もね、結構いるような気がするんですよ、うん、それ、そういう人に対して何かあります、アドバイスというか。
そうですね、うん、まずやっぱりこれもお客さんが一番求めているもの、
うん
うん、でそれを本質的に捉えるっていうことが一番大事なんですよね。
求めているものを本質的に捉える、うん、はいはい、
うん、だから例えばその売上をアップする相談を受けた時に、
うん
うん、売上をアップする方法を答えたら結構中の下以下の下のコンサルタントなんですよ、
うんうん、
というか私はそう思ってるんですね、
うんうん
うん、ただ世の中にはそういうコンサルタントの方が多いくらいの話です、
うん
うん、悩みの相談を受けたらそれに対する答えを出していると、うんうん、そうじゃなくて大事なのは、悩みの相談を受けた時にその悩みを発生させている原因と、
うんうん、
その悩みで相手が本当に受けている痛み、
うんうん
うん、そして一番手に入れたい向こうのゴールは何かっていうところを考えて、
うんうんうんうん、
でその向こうが手に入れたいゴールに行く道筋を教えるっていうことをしてるんですよ、
うんうん、
だから例えばその売上アップについて相談されたときに、実は欲しいのは売上アップじゃなくて、うん、お金を残したいっていう話だったりするんですよ、
はいはいはい、
うん、でだった場合に経費を見直して無駄な出費を抑えた方がお金が残るっていう意味ではよっぽど早かったりするんですよ、
うん
うん、じゃあね、あなたが欲しいのは、うん、そのこれから頑張る売り上げじゃなくて、もう来月から確実に手元に現金がたまる経費削減の方じゃないですかっていうふうに言って、うんうんうんうん、そこをつけば間違いないんですよね、
うんうんうん
うん、でお客さんからはその、うん、売り上げのアドバイスをした時以上に信用されるわけですよ、
はいはいはい、
うん、っていうふうに、まあ、これはもう基本の考え方がその本質論になってるからなんですよね、
うんうんうん
うん、でも世の中の多くの人たちは、うん、相談された内容に答えようとするんですよ、
はいはいはい、
それは本質ではないんですよね、
うん
うん、だからうまくいかないし、だから長続きもしないんですよ、
うんうんう
ん、だから大事なこと、一番大事なことを身につけて、そこにフォーカスするっていうことをやってくれたら、うん、まあ、あの結構どの業界でもうまくいくと思うんですよね。
なるほど、これはね、うん、今さらっと話してくれたけど、かなり大事なポイント、もうどう考えてもめちゃくちゃ大事なポイントを教えてくれたような気がするんですけど、本当その通りで、悩み、その悩みを解決することで終始してしまうと、その悩みっていうのの発生元が全然解決されてないから、また出てくるし、まあ、それをね、飯のために意識的に設計してやってるコンサルタントもいそうですけど、根本解決したらなんか自分の、ね、食い縁があるんだよ。でもそれって矢印が自分に向いてるから、全然なんて言うんでしょう、粋なビジネススタイルじゃないというか、うん、
うん、
なんかそれってもうなんて言うんでしょうね、搾取というかね、奪いに行ってるビジネススタイルだから、多分全然違う、うん、そこに対してコンサルタント 2.0 とかミスター G がやってるスタイルっていうのは、根本を、その悩みがの根本、あるいはどういう状態になりたいのかっていう本質を考えて、それに対するアドバイスだったり解決手段っていうのを伝えていくってことですよね。でこれはどの職業にいても、どの立場にいても、あらゆるその日常生活の中でこの視座を持っとけば、うん、人は集まるというか、人っていうのは自分のストーリーを進める人のところに集まるんで、人を喜ばせる人のところに人が集まるんでっていう、そのすごく大事な中心ポイントですよね。なるほどなるほど、すごく勉強になります。でここまでの話を聞いて、まあ、自分の仕事に活かせるとか、まあ、活かせるところいっぱいあると思うんですけど、でもうピンときてる人はそれをすぐに 実行してほしいんですけど、でもここまでね、コンサルタント 2.0 っていう概念だったり、まあ、ミスター G のライフスタイルですよね。そのビジネススタイル。うん、今僕 QOL コンサルタントっていう、まあ、立ち位置でやってて、まあ、僕自身 QOL 高いんですよ、結構ね。好きなことを好きなようにやってる自負はあるんですけど、から見ても、まあ、いろんな人います、正直。もう莫大にお金を稼いでる人もいれば、稼いでるけど、ハッピーじゃない人もいたりとかね。で、めちゃくちゃ人には恵まれてるけど、経済的にはどうとかっていう、いろんな人を見る中で、やっぱミスター G ってさ、バランスがすごく良くて、だから僕は結構いろんなアドバイスもらったりとかもちろんするんだけど、そういう、まあ、生き方、そういう仕事のスタイルに興味がある人も絶対いると思うんですよ。で、まあ、ここからはね、もうね、ここまで聞いてくれたらね、なんかあると分かってた人たちが多いと思うんで、まあ、ミスター G が、まあ、今まで話してきたそのコンサルタント 2.0 としての、まあ、ビジネススタイル、まあ、これはね、ここまで話してきた音声を聞いてるだけじゃ、じゃあ具体的にどうやって今のテクノロジーの知識を入れるのかとか、使い方っていうそのナレッジの部分をつけるのか、あるいはどこでどういうふうに始めるのかとか、まあ、もっと言えば一番思うのが、具体的にどういうふうにお客さんですよね、クライアントっていうのを獲得するのかとか、もっと細かいこと言えばどういうふうなコンサルフィー、契約ですよね、どういうふうな報酬を決めたりとか、どういうふうな流れでやっていくのかみたいな、まあ、不明点、ブラックボックスみたいなのがある人も、まあ、たくさんいると思うんですよね。だから、まあ、今回ね、ミスター G がコンサルタント 2.0 っていう、まあ、そのコンサルタント 2.0 を養成するような講座を、まあ、令和始まるという、ね、平成が終わって令和が始まるっていうこのタイミングで開催されるということなんで、そこに関してちょっと説明を最後ね、聞かせていただきたいんですけど。
はい、そうですね。まあ、これからの時代に、まあ、生き残っていける、まあ、働き方というかスキルですよね、うんうん、スキルは、まあ、私はその問題解決スキル、つまりコンサルスキルだと思ってるんですよ、うんうん、だからそういう、まあ、これからずっと使える能力を身につける、まあ、リアルなコンサルタントになる、うんうん、スキルを教える講座っていうのをやろうと思っています、
はいはい、
うん、でこれ5年ぐらい前に一度やったんですね、そういうふうな、うん、リアルコンサルタントを作る講座っていうのを、うん、ただその当時って今のような、そのなんかコンサルタントのマッチングサービスもなければ、うんうんうん、サービスの、そのサービス販売するとか、うんうん、人のスキルを理解するっていうような市場がそもそもなかったんですよ、うんうんうん、だからものすごくこうゼロベースの時代だったんですよね、うんうんうん、それでもうその当時入ってくれた人たちはもうびっくりするぐらい、うん、その役に立った、楽しかった、人生変わった、出世した、うん、起業できたっていう風な、まあ、反応というか成果を出せたので、逆にこれを今の時代にやったら、うん、とんでもないことになるんじゃないかと、もう市場が全然ないゼロの時にやってそれだけ成果がみんな出せたわけですから、うん、インフラが整った今やったら、うん、すごいことになるんじゃないかと思ってちょっと今回やりたいなと思ってるんですよ。
そうなんですね。それがまず僕のまずね、自分のアップデートっていうのを一緒にやってきたし、メルマガ読者さんでに紹介させてほしいって言ったのもそこなんですよ。あの当時5年前にミスター G がやってたそのコンサルタントビルを作る、養成するみたいなやつの満足度がまずエグかった。で、オーバーデリバーじゃないですか、なんかすごい、あの時、まあ、半年間の講座だったように僕は記憶してるんですけど、の中で、まあ、僕も全てのコンテンツを聞いてるんですけど、だし、学んでるんですけど、あ、これは結構、すごい本質だけじゃなくてね、すげえなと思いながら勉強させてもらってたんですよ。そしたら、まあ、受講してる人たちの変化もそうだけど、まず、満足度ですよね。が、凄まじくて、で、それを今の時代に合わせて、これからの時代に合わせて今やるっていうのが、まあ、すごいことだなと思いました。ごめんなさい、話の腰を折って。
いやいやいや、うん、はい、あ、そうなんです。満足してもらったっていう実感は私もあるんですけど、うんうん、実際にそのスキルを身につける、うん、自分をアップデートさせるっていう内容もものすごいたくさん入ってるんですけど、うんうん、その当時作ったもので、結構こうちょっとした頭の体操的なものとか、うん、ちょっとしたニュースのリサーチとか、うん、それに対する自分の意見発表とか、うんうん、結構なんかその、なんだろうな、学校的なというかですね、うんうんうんうん、なんかもうただ難しいものをひたすら学ばされて、うんうん、覚えさせられてアウトプットさせられてっていうよりは、 なんかこうクラブのような、
うんうん
うん、自分からの学級発表みたいなそういう楽しみも随分入れたんですよ、
うんうん
うん、だからもうなんかコンテンツの数がもう90本とか超えちゃって、
うんうん、
だいぶなんかおかしいボリュームになったんですけどね、
うん
うん、でももう最後みんなだからこう横のつながりも仲良くなって、
うん
うん、相談もし合えたりとか、
うん
うんうん、何か案件に案件のことで得意不得意があった時に案件を回し合えたりとか、
うん
うんまあ、そういうこうコンサルネットワークみたいな、
うん
うん、あのつながりもできたんですよね、
うんうん
うん、だからあの大人になってからやる勉強っていうのは難しい苦しいだけじゃダメだと私は思ってて、だってそれやらなくても最小限生きていけるわけなんで、
うん
うん、どうせやるなら楽しく、うん、ためになること、
うんうん
うん、自分も楽しみながらやれないと嘘だと思うんですよね。
確かに、
うん、だからそういうことをやりたいと。
なるほどなるほど。じゃあですね、うん、具体的にですよ、このコンサルタント 2.0を養成するこの講座っていうのは、
うん、
具体的にどんな人、まあ、あの僕が聞いてるのはかなり募集する人数っていうのは少ないよっていうことは聞いてるんですけど、具体的にどういう人が、まあ、学んだ方がよくて、でどういった内容のことを学んでいってどういう風になっていくのかみたいなことを、まあ、ミスター G の口からね聞かせていただけるとすごく嬉しいんですけど。
はい、
うん、
そうですね。どんな人かっていうと、まあ、まずは、やっぱ働いたサラリーマン経歴の長い人。
ほう、
うん、あのさすがにこう、うん、知識から教えるとは言っても、うんうん、中高生とか来ても困るわけですよ。
なるほどなるほどなるほど、
うん、でも働いた人って自分が思ってる以上にやっぱり自分の経験って財産なんですよね。
うんうん
うん、それをこう際立たせる立ち上げるお手伝いはできるんで、
うんうんうん、
まず前提としてやっぱりあの働いた経験がちゃんとある人、
面白い、
うん、で自分のビジネスを立ち上げたいっていう気持ちがやっぱりどこかにある人、
うんうん
うん、であとは人に教えるのが好きとか人に頼られるのが好き、
うんうん、
人に相談を受けることが好きっていう人ですよね、
うん
うん、であと自分でやっぱりお客さんを選びたい、うん、ストレスフルなお客さんは切りたいっていう人、
うん
うん、あとはもう定年に関係なく働きたい、うん、組織の中だとね結局もう能力とは関係なくお前はもう年だから消えろとか、
うんうん
うん、あの地方に飛べとか言われちゃうじゃないですか、
うんうん、
そういったことを全部自分でコントロールできるようになりたいと、
うんうんうん
うん、でこのまま働き続けることが不安だとか、
うん
うんまあ、将来に漠然とした不安がある人、
うん
うん、コンサルタントの肝っていうのは問題解決能力なんで、
うん
うん、将来に不安があったらそれって結局問題なんですよね、
うんうん
うん、その問題を自分自身で解決できるようになるっていうことにつながるわけです。
なるほど。
だから今の人生になんか現状いろいろ不安とか問題がある人はまあ、ぶっちゃけ、うん、学んでほしいんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらその今も抱えている人生の不安とか問題が多分未来英語をクリアになるんですよね。
なるほど、
うん、そういった人たちですかね。
なるほどなるほど、よくわかりました。うん、でこれってじゃあ具体的にどのぐらいの期間の講座を予定されてるんですか？
そうですね、一般的に、うんうん、普通に学んでいただくのはまあ半年間。
普通に学ぶ、うん、普通じゃない学びもあるんですか？
うん、そうですね、うん、もう例えばこうもう自分でもうここでいきなり人生変えたいとか、
うん
うん、もう一気に今私がやってるのと同じような、
うん
うん、ことをできるステージにこう来たいとかいう人、
うん
うんうんにはちょっとこうなんていうか私の今やってることをまるっと、うん覚えてもらうまんま覚えてもらうような、うん、コースも作りたいなと思っています。
ミスター G の、うんまあ、継承コースというか、
うんうんうん、
やってることを、あそれもう半年ですか？それ
じゃそれはさすがに1年とかですね。
あなるほどなるほど。じゃあ、うん、通常の、ベーシックなコースみたいなのがあってそれは半年間でしっかり学んで、うんまあ、その学びの中にきっとあれですよね、コンサルタント 2.0 としてのお客さんの取り方とかマネタイズの仕方みたいなのももちろん入ってるんですよね、うん、
あもちろん。
それとあと継承コースみたいなもので1年間で、 今のミスター G のスタイル、だからお客さん付き合、自分が付き合いたいお客さんと自分の時間とかそんなものもちゃんと確保しながら、まあ、食っていくというか、もうミスター G と同じようなスタイルを継承させるコースっていうのがあると。
はい。
なのでこれってやっぱりあれですか、その継承コースは人数は、これはさすがに、まあ、僕は面白いですけど、ね、ミスター G みたいなのが10人も20人も増えたら面白いんですけど、それは多分きついと思うんで、うん、こっちは多分相当少なくはなるんでしょう。
そうですね、もうほんの数人ぐらいで。
なるほどなるほどなるほど。まあそうですね、わかりました。じゃあ、まあ、これの具体的ないつから始まっていつ終わってどういう内容なのかみたいなものは、ちゃんとねレポートにしてわかりやすく伝えると思うんですけど、まあコンサルタント 2.0 としての準備と、実際の始め方というかスタートっていうのは通常コースでもで、継承コースっていうのはもう同じようになるっていう2つのコースを用意して、で、継承コースの方はものすごく少ないと、うん、募集できるのかみたいなものを始めるっていうことですね、の募集を、じゃあ、この音声を配信した、まあ、数日以内だと思うけど、まあ、募集を開始するということなんですけど、これおっしゃってたじゃないですか、今このタイミングで、こういうことをやる、令和が始まるタイミングで、やるっていうことに多分ミスタージョーの中でも、まあ明確な理由もあると思うし、おそらくですね、これいつもオフレコのところで話してるんだけど、いつも僕が引っ張り出しちゃうからあれなんだけど、最近もうミスタージーって僕の昔はね、僕のセミナーの懇親会とか講座の懇親会とかに飲みに行ったら実はチロッといたりとかしてたじゃないですか顔出し NG とか言いながら、実はミスターあれミスター G だみたいなことが、いやあなたがミスター G ですかみたいな会話が俺面白いから見てたんだけど、でもそれにもさ、今年になって2019年になって懇親会に顔出さなくなったじゃないですか、楽器、
はい、
うん、でこういった講座、僕のメルマガとかで、まあこういう講座とかで登場してるのも、これミスター G 言ってたけど、もうこれが最後になるんですか。
そうですね、うん、
なるほどなるほど、
もう、うん、やっぱりこれが例えば嫌になったとか、うん、どうのこうのっていう話じゃなくて、うん、やっぱり常にちょっと新しいことをし続けないとダメだと思うんですよ、
うんうん
うん、で今の状態っていうのが、まあ、正直すごい楽しいんですよね、
うんうんうん、
その懇親会とかで皆さんとお会いしたり、うん、直接喋ったりっていうのもすごい楽しいんですよ、
うん
うん、でも楽しいっていうのはやっぱりすごい毒で、
うん
うん、楽しいに居続けるともうアップデートもできないんですよね。
なるほど、
うん、で今はいいんですよ、ここ数年は多分楽しいと思うんですよね、うんうん、でも今また一歩踏み出さなかったら多分それが10年後20年後の差につながってしまうんですよね。
なるほど、
うん、だからまあ一つ私自身も一歩もう一つアップデートしようと思ってると、
うんうんうん、
ただそうするとそこにもう、ね、何も残らないことはないんですけど、うん、ちょっと寂しさもあるんで、
うん
うん、最後にそこになんか、ね、自分と、まあの考えとか自分のやり方をよく知ってる人がそこにまた生まれてくれると、うん、なんかそこの空白が埋まって嬉しいなっていう気持ちもあるんですよ。
なるほどね、だいぶ僕も今耳が痛かったんですけど、確かにアップデートしていかないと今はいいかもしれないけど、うん、っていうことですもんね。なるほどなるほど、わかりました。じゃあまあ詳しいこの、ミスター G が最後にやる、コンサルタント 2.0 の、まあ養成講座に関しては、レポートにまとめて、お知らせするとして、まあこの一連のシリーズ、去年の年どのぐらい後半ぐらいからいろんな切り口で、自分をアップデートしていこうよっていうコンテンツやってきたけども、これがね今回のこのリアルコンサルタント 2.0 っていうやつで、もう本当に完結というか締めになるので、うん、最後にミスター G からね、みんなにこの自分アップデートプロジェクトについてきてくれたみんなにメッセージなどあればいただきたいんですけど。
はい、そうですね、結構感想とかもいただいたみたいで、
うん
うん、ものすごく、まあ、正直感謝、うん、感謝しかないんですよね、
うんうん
うん、やはりこういうのって、まあ、興味がある人にすれば面白い話だと思うんですけど、うんうん、興味がない人にしたらなんかね難しい話を偉そうにしやがってみたいなもんじゃないですか。
確かに、
うん、でもそれをちゃんとあ面白い、自分のためになるんだと感じてくれて聞いてくれる人って、このそういう価値観を共有できる人って ね、何百人の中にほんの数人ですよね、
うん
うん、そういった人たちと今のこの時代この瞬間この日本で、うん、あの触れ合う、うん、機会を得れたっていうことにすごく感謝をしています。うん、でそういったあの価値観、うん、のっていうのはすごく大事だし、うん、その人をこれから幸せにする価値観だと思うんですよね、
うんうんうん、
だから、うん、私もそうだし人間みんな幸せを感じるために生きていると思ってるんで、うんうん、ぜひですね、うん、これ誰のためとかあなたのためとかそんな話じゃなくて、うん、自分も自分以外の人もみんなが幸せになっていけるように、うん、あの生きていってもらえたらなと、うん、最後に思います。
なるほど、いや大変大変仙人のように深いお言葉ありがとうございます。ということで、まあ、近日中に、リアルコンサルタント 2.0 の、お知らせはすると思うので、それまでにね、これまで配信してきたコンテンツっていうのは聞いていただいたら分かる通り、別にこのコンサルタント 2.0 を募集するためにめっちゃいろんな話をしてきたわけでは全くないので、あの全部ねダイレクトにこれから先の自分の人生に関係することっていうのがほとんどだったはずなので、まあ、時間が許す限り、まあ、ちょうどねゴールデンウィークだし、うん、時間もあるはずなので、ぜひ何回も何回も聞き返して、そして、これから始まる、あとちょっとで始まる令和っていう新しい時代をね力強く QOL 高くみんなで過ごしていけたらなと思います。ということで、ミスタージー今回も大変勉強になる話をありがとうございました。
ありがとうございました。